成功とか失敗とかいろいろ見てきた中で思う取るべきリスクと取らないでいいリスクみたいなことを少し話してみたいなというふうに思いました。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日が665回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日タイトルこんな風にしました。リスクを取って成功する人、失敗する人ということでございましてですね、どういう話をしたいかというと、起業家はリスクを取らないと成功なんかしないみたいな風にですね言われることって多いと思いませんか？リスクを取らないことがリスクだみたいな話をされると思うんです。でもこうやってされちゃうと凡人というか、そんなにねドキドキしたりとかビビったりしてしまうような人はですね、もうこの時点でダメだと思って引け目を感じたところっていうのがあると思うんですよね。でも本当かなというふうにこれ僕は思うんですよ。本当かなって思い続けてるわけですね。なのでちょっと今流行りのチャット GPT にですね、このリスクを取るということと企業の成功率失敗率について根拠があるかどうかをですね調べてもらったんですね。いろんな質問して、で根拠があるかどうかを知りたかったので、誰か成功してる人が言ってることじゃなくて、やっぱ論文なんか実証データがあったりとか、まあ、検証データがあったりとかですね、テストしたりとかしたことがあるような論文がないかなと思って調べてもらったんです。そしたらやっぱり意外とありましてですね、いくつかチャット GPT さんがですね教えてくれました。でそれを見てるとですね、どうやらまあ企業の失敗率といわゆるリスクを取りやすい性格かどうか、起業家の性格ですね、リスクを取りやすい性格かどうかというのは相関があるみたいです。因果関係かどうかまでは証明できないんでね、相関があるみたいです。でそれを見るとですね、やっぱりこうリスクを取る性格であればあるほど、リスクを取りやすい性格な人ほど企業の、成功率っていうのは上がってってるというデータになってたんですね。あ、やっぱりそうなんだと思いました。ただ一方でこれ面白かったんですけど、リスクを取りにくい人、リスクを全く取らないとか、リスクをほとんど取らない人というのは、逆に同じようにか、同じように失敗率が上がって、成功率が下がっているというデータになってるみたいなんですね。つまり、横軸をリスクを取る度合い、リスクをたくさん取る人はこっち、リスクを全然取らない人はこっちですね。リスクを取る強さ。で、縦軸が失敗率だとしましょうか。企業の失敗率だとすると、こういう U の円になるんですって。リスクを取らない人は、失敗率がすごい高くて、で、リスクを取れば取るほど下がっていく。失敗率が下がっていく。つまり成功率が上がっていく。だけど、もうある敷地を超えてリスクを取りすぎると、失敗率が上がるという、こういうことらしいです。まあ、聞くとなんてことないじゃないですか。なんてことはない。なぜかというと、車の運転とかもですね、40キロで、走っていれば、事故はしないですよね。あ、車じゃない、自転車にしようか。自転車を漕いでるときって、ほとんど、のろのろの運転だったらこける可能性って高いじゃないですか。速度がついてないので。だけど、かといって自転車で60キロとか出しちゃうとコントロールが効かなくて、やっぱ大破する可能性もあるから、やっぱちょうどいい速度じゃないと自転車って安全じゃないと思うんです。そう思えば、まあ、そらそうだよねってことなんだけど、これを証明してる人がいたので、まあ、面白いなと思いました。でもじゃあこれ聞いたからなんだっていう話なんで、でもリスクを取りすぎたらいけないわけじゃないですか。でも取らないといけないんですよね。じゃあ真ん中ってどこだよって話があると思うので、今日はまあ僕がいろいろ体験したりとか、人のまあ成功とか失敗とかいろいろ見てきた中で思う、リスク、取るべきリスクと取らないでいいリスクみたいなことを少し話してみたいなというふうに思いました。では早速始めていきましょう。 とはいえですね、起業家が取るべきリスクみたいなテーマって広すぎるじゃないですか。なので今日のこの1回の配信で話せるわけがないということに話しながら気づいていたので、今日はその中でも起業家が取るべきではないリスク、つまり片っぽの方ですね、取りすぎたら破綻するって言ったと思うんですけど、起業家が取ってはいけないリスクの話をいくつかピックアップしてみたいなと思います。僕が人を見ていて、あ、これは破綻したなぁとか、破綻したなぁだなということを見たことがあるケースですね。これをちょっとお話したいと思います。まず一つ目がですね、自分がどうして儲かっているかということを論理的に知らないというリスク、知ろうとしないリスク、もしくは分からないというリスクです。例えばですね、アマゾンとかモールで商品を出品してるとして、自分の商品、出品してる商品の売り上げというのは、だいたい他の他社でもですね、類似カテゴリーでも月間300万ぐらい売れているようであると。で、インデックスごめんなさい、検索結果の下位の方にいるような類似商品でも、リサーチツールを使ったら、まあ、月間50万ぐらいは売れているようであるということが分かったとします。まあ、たくさん売れてる人は1000万ぐらい売れてるとしましょうか。で、そういうものだから、自分はその方々の金額に合わせて、同じような商品を出品したんだと。だから、ピンキリ結果はあるけれども、まあ、600万ぐらい売れることもあれば、まあ、最悪だったら50万ぐらいで終わることもあるけど、こういう売り上げを立ててるんだよと。で、50万だったら足りないから、また同じようなカテゴリーの同じような規模の商品を見つけてきて、B という商品も出品していっているんですと。ってことで、なんやかんや合計して、私は月間の、売上でも利益でもいいですけども、300万ぐらいあるんですよ、とかね。もしくは300万売上当てて、50万の利益だけど、まあまあ、今はこのレベルですと、もっと大きくしようと思ってます、みたいな話をされているとしましょう。こういう説明ができたりとか。もしくは別のケースだと、フランスに留学に来る人は年間で何万人とか何千人いますと、日本人なんかですね、いますと。で、しかも検索エンジン上の検索クエリというんですけど、検索回数ですね、フランス留学なんとかみたいな言葉を探してる人はもう10万件以上いると、余裕で10万件以上いると。で、そこで、そのマーケットに参入しようと思った。で、参入したら、だいたい問い合わせが、広告を出すとですね、広告を出すと問い合わせが1件あたり、5000円ぐらいで、取れていて、3人に1人、もうすごくサポートの仕方が悪かったら4人に1人ぐらいは申し込みをしてくれると。で、代行業とか斡旋業とかをするので、まあだいたい平均して、7万から20万ぐらいのお金をいただくようになってますと。で、これをどんどん大きくしていくことができていますよ、みたいな話ができたりとか。っていうケースがあったとしましょうか。で、こういうのは自分のビジネスがどうして成果が出ているのか、逆に言えばどうして成果が出てないかってことにつながるんだけども、これが説明できている、分かっている人ということになると思うんですね。だからこれは今言った自分の成果がなぜ出ているのかを説明できないというふうにはならない。だからリスクを取ってないってことになると思うんです。つまり破綻するようなリスクは負ってないということですね。説明ができる時点で破綻するリスクは負っていない。で、もちろん、フランスの留学の斡旋業がコロナでゼロになるとか、アマゾンの規約が変わってしまって、いろんな商品が売れなくなっちゃって、売り上げが非常に激減するとかって、こういうリスクは当然ありますよ。なので、ビジネスが壊滅的、破滅的、破綻するということは当然あり得るんですけども、これをやっていたあなた、この人が破綻することはないってことが言いたいんですね。なぜかというと、なぜうまくいってたかってことが理屈で説明できるので、うまくいかなくなった時のなぜかがわかるので、じゃあそれは復活できるのか、また次の仕掛けができるのかってことを、取り組める人なので、破綻が個人的に破綻することはおそらくないだろうということなんですね。別に数字で言えなくていいんですよ。さっき僕数字で言いましたけど、感覚的なものでもいいんだけど、ロジカルに理解してればそれでいいです。これが A が B で、B が C で、C が D で、F という要素があるからかなーとか、でも全然大丈夫なんですけどね。これは全然大丈夫です。しつこいけど、撤退のタイミングも測りやすいし、 復活するためには何が必要かってこともすぐピンとくるし、さらに別のことをやった時にも同じロジックで何かをやろうとしますので、うまくいくための行動がしやすいですね。しかもね、お金も溶かさないです、あんまり。なぜかというと、こういう理屈でお金が儲かってるんだから、ここにお金をかけたら大丈夫だろうとか、ここはお金をかけてもしょうがないとかってことが分かっているので、まあ、全部わけわかんなくて溶けちゃうってことは起こりにくいんですよね。逆に、今回のこのリスクの話なんだけど、これが分からない人とか説明できない人がすっごいやばいと思います。例えば、ある商材を偶然扱って、扱ったタイミングが偶然良くて、ライバルも、まあ少ないとかいなくてですね。しかも、例えば検索エンジンで上位にたまたま表示していたので、問い合わせとか注文が殺到することによって、うまくいったようなケースだとするじゃないですか。こういう人ももちろん、後でなぜ売れてるんだろうなってことぐらいは気づくんですよ。気づく、あ、こういうことだから売れてたのかってことは気づくんだけれども、ロジカルに理解していないので、じゃあそれ以上どうやったら大きくなるかってところまではやっぱ思い至らないんですよね。ソーシャルメディアをやらないといけないのかなとかね、紹介をもっと増やさないとぐらいはわかるかもしれないけれども、それ以上のアイデアは出てくることはおそらくないんですよ。こういう人って偶然うまくいっているので、当たり前だけどキャッシュはあるんですよね。お金は儲けているのでキャッシュはある。で、生実家キャッシュがあるので、このお金を使って、でもロジカルに大きくする方法が分かってるわけじゃないので、わけわかんないことにドーンってお金を使ってしまう傾向があるんですね。で、溶けてなくなるということが、まあよくあるわけですよ。で、なんでかというと、頭が良くないとかそういうことじゃ全くなくて、まあ世の中の人大体頭はそんな良くないと思うんですよ。僕も含めて。そういうことじゃなくて、結構簡単に儲かってるじゃないですか、最初が。なので、簡単に儲かるという成功体験が、儲けることは簡単だという自信に変わってしまっていて、なので思いっきり使っても大丈夫でしょうというふうに思う節があるんですよね。なので思いっきり使っちゃうってことなんですよ。思いも寄ってないんですよ。失敗するとかってことあんまり。ってことがまずありますね。あると。さらに、いやもちろんそこから試行錯誤をすればいいじゃないですか。なんだけど、試行錯誤をするということを軽視する傾向にあります。なぜかというと、百発百中で当ててるので、パーン当たったっていう経験があると、やってダメ、じゃあこっち変えてダメ、こっち変えてダメというこの行為が、バカらしく思うんですね。軽視するところがあるので、この手続きも踏めない人になっていることが、やっぱ、ありますね。例えばですね、こういうケースがありますね。ある国で、不動産販売の斡旋業をやっていたりとか、ある国で留学とか移住の代行業をやっていたりとか、まあ、仕入れ、代行業をやっているとしましょうか。で、やったんですよ。やって、まあ、ウェブサイトとか作ったら、このウェブサイトが偶然、当然あるんですよ。偶然、検索エンジンの1ページ目に出ちゃった。で、出ちゃったじゃないな。出た。から問い合わせが結構来た。で、ずっとさばいていくうちに、今度、不当客ですね、俗に言う。すごく実力のあるインフルエンサーだったり、まあ、結構お金がある方々で、影響力のある方。いろんな知り合いがいる方が、と出会ったと。その方がなぜか気に入ってくださって、で、自分のことをたくさんの人に紹介してくれたから、紹介のお客様がどんどん来るようになった。っていう状況になると、どんどん商売うまくいくじゃないですか。まあ、ドリームですよね。結構すごくいいことではあるんですよ。なんだけど、ある日突然、この影響力のあった、紹介してくださる方が、紹介してくれなくなることもあるじゃないですか。紹介してくれなくなることもある。で、それはいなくなった。だけど、もともと検索エンジンでアクセスが集まっていたので、これにまた頼ればいいんですけども、この検索エンジンの結果も気まぐれですからね、順位が大きく落ちてしまって、まあ、極端に言うと100位圏外かもしれない。アクセスが全くなくなってしまった。で、売り上げが全く立たなくなったとします。 で、当然あがいて、過去のお客様電話してみたりするんだけども、まあ別にそんなに紹介してくれるわけじゃないと。いうことで、まあ途方に暮れたとします。だけどなぜ自分がうまくいっているかってことが理屈で説明できないし、まあぶっちゃけ偶然じゃないですか。そんなの、今の全部。で、困った。ってことになり、広告を使おうと思って広告を出すんですよ。だけど広告やってる方がわかると思うけれども、ランディングページを工夫してみたりとか、広告をどこに出すのか、何を使うのか、ターゲットはどうするかによって、結果って変わるじゃないですか。だから、こう、当たりを見つけるまでに、ちょっと金使うんですよ、やっぱね。だけど、そのちょっと金使うところでうまくいかない、紹介っていうのは太い客がどんどん来ますからね、そういう結果にはならないわけですよ。4人問い合わせがあったけど、1人しか決まらない。とかね。もしくは、1人の問い合わせを取るのに、何万もかかってしまった。もちろん別の広告を試せばまた安くなったりするし、するんですけれども、これも全部、これまでの成功体験からすると、超めんどくさいわけですよ。超めんどくさい。ので、これはダメなんだと思うんですよね。比べるからね、もともと良かった時と。あ、これはダメなんだと思って、それをやらない。追求しない。あ、広告なんか今時じゃないよ。やっぱり検索エンジンだぜと思っているところでですね、急にね、電話かかってくるわけですよ。私、東京にあります、ホニャララという会社でございまして、とか、まあどこの国でもいいんだけど、電話営業でですね、御社の SEO 対策を、効果を出してみせましょう、みたいなことを言ってくるわけですね。プロだったら SEO の会社が電話してくんじゃねえよっていう話になるんですけども、でも言われた方はですね、おーなるほど、そんなあんだったらいいじゃんと思って、70万とか70万で全部やってあげましょうって言われたから、はい70万みたいなことで払ってしまうと。だけど結果が全然出なくて、それはなくなっただけで終わると。でどうしようかなと思ったけれども、もう時すでに遅くてですね、あ、もうこのビジネスはダメなんだ、こんな移住斡旋ダメだ、みたいに吐き捨てるみたいなね、ことになったりするんです。こういうオチがすごくあります。で、これ別にリスクの話を、こういうことになるとリスクだってことが言いたかったんですけれども、まあ別に売上がすごく上がってるっても上がってなくても一緒です。毎月、例えば毎月本当にお小遣い程度20万ぐらいしか、お金が儲かってないという人でも、こういう状況だったらリスクだと思うし、売上が、10億の、年商10億の会社でも、このリスクは負ってると僕は思いますね。なので、まあこれは、非常に、さっきの極端な方、失敗率が上がるリスクだと思って捉えた方がいいだろうと思います。で次、二つ目でございますね。二つ目の、失敗率が上がるリスクですけれども、二つ目は、他人が儲けてくれると思って委ねてしまうというリスクです。他人が売上を上げることを代わりにやってくれるってことですよ。まあ、ジョインするとか、完全委託をするとか、一緒に会社を作るとか、何でもいいんだけれども、誰かが自分の代わりに売上を大きくしてくれるというのはもうリスクでしかないと思います。で、もちろん売上が上がったんだったらいいじゃないですか。誰かに頼んで上がったんだからいいでしょ？いいんだけれども、今度は、もうこのビジネスは自分の持ち物ではないので、彼ら彼女たちの言いなりになるしかなくなりますし、クーデターというか奪われてしまうリスクは当然負っていますよね。思っていますし、コントロールできることがなくなってしまうってことで、まずリスクになると。でもこのケースだとまだマシなんですよ。ちょっと儲かるから。だけど、ほとんどこうならなくて、どういうパターンかというとですね、いろんなステップがあるんですけど、まず、自分が悩んでいる。売上が上がらないなぁとか、売上が上がってるけど、もっと伸ばしたいなぁとか、思っているとします。そんな時に、ある知り合った人とか、昔の旧友とかですね、そういう方から、どこかで、誰かが、何かで、めちゃくちゃ儲けてるという話を、聞きます。なんとかというビジネスで、年商が何年で何億とかね。まあこんな感じの話を聞くわけですよ。そういうもんなんだ、みたいなことで、まあそこはびっくりするとなります。 で、次のステップで、からくりを聞くんですね。なぜそれがそんな風に極端に儲かったかっていうのは、例えば、その業界の同業他社は、怠惰、あまり仕事を分かってない。頭も良くなくて、いろいろ知らないから、当たり前のロジックでペケペケという技術を持って、例えばインターネットビジネスの技術を持ってくるところは、ダイレクトマーケティングをするとか、ソーシャルメディアを使うとか、なんかわかんないけど、まあそんなことを投入してあげると、勝てるんだ、という話を聞いたりとか、ね、もしくは、最新の技術を使っているので、ここが勝てるんだ、とか、もしくは、まだまだこの業界、このビジネスは、参入が少ないから先行者利益があって今がチャンスなんだみたいなからくりを大体聞くんですよ。聞くんです。おお、そうなんだって、まあ、気づきありますよね。今自分がやってることって売り上げが上がってても頭打ちしてるとか、もしくは自分が忙しくばっかりでね、売り上げが伸ばせないとかいう悩みがあるわけですから、おお、そういうことかということでまずびっくりすると。で、次のステップは、ところで僕、私もそれをしたいと思っているんだけれども、ほにゃららという役割がいないので、一緒にやらないかいと誘われるんですね。で、このほにゃららっていうのは大体金を出すみたいな話が多いんですけどね。一緒にやろうよというふうに言われる。金を出すか体を使うかだろうな、多分な。やろうよというふうに誘われますと。で、一丁上がりです。で、一緒にやるんですけども、まあ、結局、その人が言っていたことは全部、机上の空論なのか、まあ嘘のこともありますね。ちょっと極端なこと言うと嘘のこともあるし、机上の空論。言ってる人は分かってないとかね。ことがあり、その通りにならず、金だけ溶ける。もしくは自分の体だけ使ってしまって、その自分の体を一生懸命使った間、本当に頭打ち自動のビジネスも適当になってしまっているので、こっちの売り上げも落ちているというオチになることもよくあります。なので、やっぱり自分の力で売り上げを上げる、自分だけの力で上げるとか、自分だけで見つけていったというふうな売り上げの上げ方をしないのは、リスクでしかないのかな、という話です。これが二つ目ですね。三つ目です。三つ目が、お金の計算がどんぶり勘定すぎて、やばいっていうリスクですね。先週、EC サイトのビジネスは辛いよというテーマでもお話しましたけども、ビジネスのお金の計算って大きく分けると2つあるんですよね。売ったものと、その売ったものにのために使った経費ね。売ったものと、それに伴う経費。つまり仕入れとか人件費とかね。この経費を引いたものが利益だという計算。もう一つが、現金です。入ってきた現金と出ていった現金。このキャッシュフローですね。こういう計算があるんですよ。で、これ両方とも実は把握しとかなくちゃいけなくて、なぜかというと、売ったものの、1万で売って5000円で売れたら5000円の利益が出ているってことで利益が出ているんだけども、キャッシュの方を見てなければ、仕入れとかですね、回収とかがこうずれていくと、どっかでお金が足りなくなるじゃないですか。で、黒字倒産と呼ばれるものになることもある。あるし、逆に黒字になっているキャッシュは全部入ってきてると、例えばお金を借りたりとかして何千万も貯まってるんだけど、実際売ったものと買った出てったお金を引き算するとこっちは赤字なんですよ。だけど貯まってたお金とか借りてきたお金があるから、キャッシュの出入りの中ではマイナスになっていかないんですよね。だから気づかずにですね、そのままどこかで現金がなくなっていってしまって、だって売ってるものはそもそも赤字なんですから、やればやるほどどこかでこう追いつかなくなって、お金が借りれなくなった時とか貯金が入ってしまった時にお金が足りなくなって、お金が返せないとか払えなくて破綻するというゴールしか、まあ、ないので、これ両方とも見とく必要があるんですよね。なのでこれはおそらく、まあ、誰が言っても分かりやすいリスクだろうなと。ここもいやーいけいけーみたいなのはリスク取っていいリスクじゃないということ。まあ、これ分かりやすい例です。で、四つ目。これは失うものがないのに、それに対して行動するということを決断しないというリスクですね。まあ、これは一般論ですよね。例えば、100万円しか ないのに100万全部使い切るということを決断しろとか、成功するかどうかわからないものに対して2000万借金してラーメン屋を出すとかですね、これはまあ、よく取ってはいけないリスクだと思いますね。さっきの自分がどうやったら儲かるかを分かってないとか、キャッシュフローを見てない、お金の流れを見てない、どんぶり勘定すぎるということと一緒なんでね。こういうことじゃなくて、失うことがないのに動かないということだと思います。まあ、当たるかどうか分からないものをやっていく中でどこが当たるかってことを探していくことがビジネスだと思うんだけども、当たるかどうかの、まあ、要は確証が取れないとやらないってことですよ。旅行も全部そうですね。そういう人ってそこに行って本当に楽しいのかとか、みたいな、そんなことをするぐらいだったらこっちした方がいいんじゃないかとか、なんていうかな、全部確証とか保証とか大きなご褒美が約束されてないと行動しない人ってめっちゃいて、やっぱこれはまあ、僕もそういうとこあります。もちろんありますよ、あるけれども、これはね、そういうことをすればするほど失敗率は上がってるなぁと思います。まあ成功率が下がってるって言った方がいいかな。そういうことがあるの。これはまあ本当よくあるリスクだろうなというふうに思いますね。まあ、このあたりがリスクを取りすぎてしまって破綻するというラインナップかなというふうに思います。逆にこの真ん中のじゃあリスクを取った方がいいというのはたくさんあって。例えば思いついたものを全部試してみる。金銭的なこの解けることもね、許容範囲であればどんどん思いついたことを試してみるのは、とてもやった方がいいだろうし、会社をえいやと思って辞めてしまうとか、専門じゃないけどその分野で起業してみるとかですね、人をすぐ信用するとか、人を疑ってかかるとかですね、これもだから全部取っていいリスクだろうなと思いますね。あと売れると予測されてるんだったらそこに広告費をバーンって突っ込むとか、まあ、解けることもありますけどね。もちろんね。だけどそこは突っ込むとかですね。まあ、あと、とにかく先に行動して失敗してみるとか。まあ、この辺はやっぱ真ん中ですよ。失敗をしない、成功率が高いようなリスクの取り方になると思うので、これはやった方がいいのかなという話になるんだろうと思います。もちろん貯金が全くないのに、会社をえいやって辞めてしまって、しかも、ご褒美が約束されされてないものだったら行動しないとかですね。人に、それこそ、儲けることを委ねるとか、これはもうもちろん破綻しかないですよ。だけどまあこれバランスだとは思うんですけれども、まあこう考えると、今言ったようなリスクは取らない方がいいってことなので、起業家はリスクを取れって言うほど、言葉尻ほど、驚しいものじゃないのかな、とは思うんですよ。なので、起業家はリスクを取れっていうことで、うわってビビる人ぐらいの方がちょうどいい、俺はそんなんだったら無理だよと思う人の方が実はちょうどいいのかなと思ったりもした今日この頃でございますね。まあ今日のは僕が見聞きしてきた範囲なので、まあ世の中にはもっとたくさんの不思議なことがあると思いますけどね、まあ、一般論として聞いてもらえればいいなと思いました。それではまた来週。はい、それでは665回目の雑談でございます。今日はですね、コロッケで涙したという話をしたいと思うんですが、本当どうでもいい話ですよ。私子供が2人いましてですね、下の子はまだ小学生なんですけども、まあその彼らの夕食ですね、食事を結構用意するんですよ、毎日ね。用意する、なんで用意するって言い方をするかというと、作ることってほっと、まあ作ることもあるけれども、適当な男飯を作ってみたり、まあ惣菜を買ってみたりとかいう程度だから、用意するという言い方をしたんですけど、まあことをします。で、あとまあなんかそれ結局なんでやるかというと、まあ送迎をしたりとかね、こうお互い習い事とかね、塾とかいろんなことがこの子供たちはあって忙しいので、まあ送迎してみたりなんやオペレーションしてると、子供のご飯を出すタイミングって結構大事なので、どこでご飯食べてどこで習い事行ってとかいうのがあるじゃないですか。なのでこれをやるために自分でも用意をしてあげるんですけども、でそんな時にですね、こう、まあ、僕も仕事をしているのでアップアップになってる日とかあるんですよ。でその日たまたまですね、ミーティングが夜に何本かあって、わかりますかね、ミーティングしてなんか 送迎してミーティングしてで晩飯用意してあげてでまたミーティングしてみたいな日で夕方あたりが詰まってたんですね。なのでおそらく無意識にわあ忙しいな今日って言ってたんですよ僕が多分ね。でそんな中でまあ当然好みを聞くので今日は何食べたいという話を聞いたらですね子供がですねコロッケか金のハンバーグかなとか言って言ったんですよ。で金のハンバーグって日本の方は分かると思うんですけどセブンイレブンに売っているまあ高級ハンバーグですよ。400円ぐらいしかしないけどこれがまあ普通にまあ好きなのは知ってましたよ。好きだは知ってたしコロッケも嫌いじゃないのぐらいは知ってましたんで、あ、そうかと思ったんですけど、分かっちゃったんですね。これなぜかというと、そんなに好きじゃないですよ。だからおそらく僕は忙しいって言ったので、すぐに、本当それってコンビニもすぐだし、コロッケ売ってる場所もすぐなので、5分とかでですね、10分で用意できるものをわざわざ選んだんだろうなっていうふうに思ったんですよ。でそうなのって聞いたらそうだって言ってたのでおいとか思ってそんな気使わないよとか思ったけれどもなんかまあちょっとね一人で驚いてましたね。ああもうそういう何も言わずに忙しいと思うからコロッケでいいよじゃないんですよ。コロッケが食べたいって言ったんですからね。コロッケが食べたいって言ったところに僕は驚きを覚えまして違いますよねこれってわかりますかね。大変だと思うからコロッケでいいじゃん。コロッケにしようよというふうに言うのと、そういうことすら思わせたくないので、コロッケがいいんだっていうのって、こう、気の使い方というか、優しさにこう差がめっちゃあるじゃないですか。それに僕はびっくりしましたですね。おーと思って。まあそもそも気を使わしてる俺はどうかっていう話がありますよ。どうしようもねえなと思って自分で思いましたけど、でもなんか、あ、すごい。まあ本当に、なんつかボンクラな親でもですねこう成長するんだな子供はと思ってですね一人で涙してたっていう話でございました。まあどうでもいい話ですけどね。まあ世の中にはこういう優しさがある方って結構いるじゃないですか。で僕若い時には気づかなかったですね。自分でも優しいふりというか優しいつもりでいますけれども、でもそういうことまでできる優しい人って本当かっこいいなと思いません？例えばなんだろうな、どうでもいい話だけど、食事をおごってくれたとしたら、いや、ちょうど経費使わないといけなかったんだよっていう人とか、なんだろうな、ちょっと小銭を崩したかったんだよとか言う人いますよね。あ、できないですよ、僕ね。なかなかないのって。だからすごいなと思って、自分の、こう見て思ったって話でございまして。まあ、皆さんの周りもそういう人いませんか？まあそういうふうにかっこよくありたいなというふうに逆に思ったという話でございました。本当どうでもいい話ですね。ではまた頑張っていきましょう。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。 起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといったコンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。